もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭吉光によるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭吉光でございます。そしてアシスタントの吉光ガールズはこの二人。
はい、吉光ガールズ1号のソンです。
吉光ガールズ2号のニアです。
とこんな3人でお送りします。ラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりました。もっとラジオも寄せ第10話。
はい、
はい、もう9月、この配信の
時に
9月ということで
秋ですよ。
秋ね。まだちょっと暑い。
そうですね、
暑い気がする。この配信の日は暑い気がする。まだ
でもだいぶ灼熱は通り過ぎましたよね。
そうね、まあ秋といえば、
はい、
ご飯が美味しい。
ほら、乙女こゆる秋ですよ。
とかね、読書の秋とかね、我々も
芸術の秋とか
ライトノベル読みながらアニメを見れてる。読書と
年中年中だ
ね。いや、いつも以上に秋アニメもね、楽しそうなのか。
そうですね、
こうですからね、楽しみにしたいと思いますけども、秋といえば、はい、まあそういったね、芸術の秋、はい、音楽の秋ということでございまして。
おお、なるほどね。
最初のコーナーはこちら。
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回のテーマは
音楽アニメです。
はい、ということで、
なるほどね、
無理やりなつなぎでしたけども、音楽アニメということでございまして、
ね、
まあそれこそね、音楽ね、孫さんは、
はい、
ね、
ね、
シンガーとして活動されてますし、
うん、はい、
まあニアさんもね、その声優目指すのであれば、
はい、
避けてはね、今興味ね、やっぱり歌うっていうのが避けては通れない世界。
声優さん歌えって当たり前ですもんね、今。
みんなさん歌ってらっしゃいます
ね。そう、うまいしね、しかも。
そうそうそうそう。ね、残念ながら僕はあまり歌は、
いや、来る方は、結構あり、ね、ます。
そうそうそう、天才的な才能を。
作詞能力が。
作詞作曲能力がもう、オープニングで皆さん、お聞きかと思います、ね。
まあ、そんなね、音楽、ということでございまして、まあ、うん、特に最近はですね、音楽を題材にした、うん、作品がね、もう本当、マイクールあるよね、必ずね。
そうですね、必ずありますね。
うん、アイドルアニメもそうだし、あとはそういう部活動系とかも、なんかマイクールなんかしらの音楽みたいなのがね、あったり。
しかも、それアニメスタッフだけじゃなくて、音楽スタッフというか、音楽制作陣もすごい力が入ってて、アニソンっていうカテゴリーというよりは、なんか音楽を中心とし、音楽をメインにしたアニメ、すごい音楽要素をすごい強く扱ってる作品が多いですよね。
そうなんですよ。ということでございますね。もう本当に、もう数え切れないほど、あると思うので、そんな音楽アニメというものを題材に話していこうと思うんですけども、まずはですね、まあそのちょっと京都アニメーションの作品でね、まあちょっと先日痛ましい事件がありましたけどもね、まあ本当に亡くなった方々にはお悔やみ申し上げるとともに、ただやっぱ我々ができるのは、あとはね、もうその一番の供養は京都アニメーション作品を忘れないでね、こうやって、ね、語り継いで、もう見続けるということだと思うので、そんな京アニ作品でもですね、やっぱその音楽を扱った作品ありましたけども、
はい、
僕ちょうど昨日、響けユーフォニアムの劇場版が、まあ、今、ちょうどね、京都アニメーションの作品が新宿で、再上映みたいなね、はい、今日日替わりとかでやってたりとかして、昨日僕ちょっとユーフォニアムの劇場版をですね、2つ、2本。立て続けに見てきまして、
一日で、はい、
一日でリズと青い鳥とその誓いのフィナーレっていうのを2本見てきたんですけどもね、まあやっぱりね、京都アニメーションの特にその誓いのフィナーレっていうので、最後その関西大会のね、
うん、
まあ決勝というか関西大会のコンクールがあって、そこでそのリズと、まあリズと青い鳥ってのはそのまず劇場版のまあ、スピンオフというかね、まあ、のタイトルであり、その、関西大会で、こう、弾く曲の、 曲名なんだよね。あ、ま、まあ、もともと絵本であった物語を曲にしたっていう感じのやつなんだけど、それを関西大会の曲で、流すというのがあるんだけど、それで、大体そういうバンドとかのシーンとかって、大体、その、いわゆるバンド系、アイドル系とかでも、その曲とかはさ、サビのいい部分だったりとかさ、うん、なんか、パンパンってなんかこう、飛んだりするじゃん。
そうですね、ダイジェストで。
この、ユーフォニアムの誓いのフィナーレ、最後に、この、リズと青い鳥というのを、7分間、フルで。
ふぅー、鳥肌立った。
そうなんですよ。
本当に大会を見てる、
そう
気持ちで見れるんですね。
で、これがまた、その、いわゆるね、他の音楽アニメとかでも、楽器の弾き方とかを、まあ、もちろん忠実にやってるのとかもあるけど、うん、これ、いわゆる吹奏楽部って何十人もいるわけじゃない、うん、それを、多分、普通のアニメとかだったら、まあ、いい意味で省略するのよ、多分ね。だからこうやって、同じ曲を何人か並んで弾いてたりとかしたら、手の動きは同じようなこう動きをすると思うんだけど、でもこれはもうほんと何十人が全て違う手の動き、一つ一つを。京都アニメーション。
さすが。
あれですかね、音階もちゃんとなってるんですかね。
そう、
もう実際の多分、あれじゃないですか、オーケストラの映像から抜いてとか。今の技術だと。
多分監修もすごい入ってると思うし、あとあるプロの指揮者の方かな、が、その映像を見て、もう、だいたいどのアニメを見てもどうしてもこう、ずれてる部分があったりするけど、このユーフォニアムの映像に関してはもう完璧だと。
ね、
で、アニメーションの演奏でここまで感動したのはトムとジェリー以来だって。なんかトムとジェリーでなんか、こう、ピアノを弾くシーンがあるみたいなんだけど、それがまあ多分指の動きが完璧らしいのね。
へー。
だからそれ以来の、
それ
以来の感動だっていう。
へ
ー。そうなんですよ。で、またこのリズと青い鳥という曲自体も、その、ね、去年公開された、はい、まあ僕が昨日ね、一本目で見たリズと青い鳥という作品があって、これは、その、主人公はもともと、こう、大前久美子っていう、まあ、テレビシリーズは1年生で、映画では2年生の女の子なんだけど、それと別で、まあ、テレビシリーズでは2年生で、映画では3年生の、とある2人のね、女の子がいるんだけど、この2人の女の子が主役になってて。
あ、そうなんですね。赤線スピンオフというか、うん、違う目線で見る。そうそうそう、うん、
で、1人の、二人がのぞみちゃんっていうことを、みぞれちゃんっていう2人の子なんだけど、フルートとオーボエで。で、このみぞれちゃんっていう子は、すごいもう人見知りとか全然もう無口で人付き合い苦手なんだけど、のぞみちゃんはすごい人付き合いがなんか得意で、で、みぞれちゃん、一人でいたみぞれちゃんに声かけて吹奏楽部に誘って、で、のぞみちゃんの世界を、あ、みぞれちゃんの世界をこう広げてくれたっていう、もうそういうので、で、みぞれちゃんはのぞみちゃんにもう、がいてくれれば全てみたいな感じの子なんだけど、のぞみちゃんはもう誰とでも付き合えるから、なんかそこがなんかうまくね、付き合えなくて、で、なんか、こう、すれ違ったりとかしてて、そこにあの、リズと青い鳥という絵本の題材が、その、一人でいたリズという少女のところに、青い鳥が、なんか人間になって、こう、そばにいて、一緒に暮らしてあげるんだけど、最終的に、でも、あなたはもっと空に羽ばたけるから、その、私、みたいな、そういうのをこう、重ねていって、でも、どっちがリズで、どっちが青い鳥かっていうのが、最初自分たちの認識とまた違くて、本当は、みぞれちゃんは、すごい才能があって、のぞみは、音楽の才能は、まあ普通なんだよね。みぞれはもうすごい応募への才能があるから、むしろ、あなた、もう、が、青い鳥なのよ、みたいな、そういうのと相まって、で、みぞれは、そういうすれ違いの中で、だんだん吹けなくなるというか、のぞみに合わせて吹いてたりしたんだけど、そこは、それが分かってからは、もう自分の、もう吹ける力で、限界の力で吹いたら、ものすごいこう、出たっていうのがあって、で、それがその続編というかね、誓いのフィナーレっていうところでは、二人逆にほとんどセリフないのよ、うん。セリフはないんだけど本編では。でも、その最後のコンクールのシーンでは、うん、リズと青い鳥の一番のメインのところはこの二人のところ。それはもうその音声は。そういうのがあって、いや、これがですね。
これ2本続けてみたらすごい最高ですね。
そう
なるほど。
2本見た。だって、昨日も、2本がそもそもインターバル15分とか20分ぐらいだったんだけど、ほとんどみんな同じ
顔で。そう
ですね。
そう、2本見るセットみたいな、上映ではあったんですね。なるほど。
だったんですよ。まあ、ユーフォニアムは、まあ、それ以外でもね、その音楽のその描写もそうだし、うん、まあ、いわゆるもう青春というかね、こう部活で、まあ、その、それぞれ、みんな、やる気があっても、その方向性が違ったりとかね。うん、まあまあ、そういう、もう青春してるな、っていう。
いやー、いいですね。
そういうユーフォニアムとね。あとは、軽音とか。
いやー、軽音はすごいですよ。うん、もう、音楽業界に、こう、すごい影響を受け、うん、なんか、影響させたっていうか。うん、あれで、だってバンド始めた多分、うん、JK めちゃめちゃいたと思うし、うん、楽器屋に女の子が、溢れるようになったので、あれの影響やっぱすごい大きいと思います
よ。だ軽音楽部っていうもの自体をこう広めたっていうのあるよね。
そうですね。しかも、なんか、あれ見ようかな。あの、うん、レフティーって左利きなんですよ。で、左利きのベースを弾いてるんですけど、みんな右利きのくせにミオに憧れて左利き用のベースを買うっていうのが、その現象がいろいろ起きてて、こっちがいいです。すごい影響されて、やっぱり。あれを見て始める、音楽始めたりとか、うん、バンド音楽に興味を持つことすごい増えたと思いますね。
楽器に名前つけてみたり、
ね、そうですね。
とかね、ギター。
そうです。いや、そう。
軽音はもう本当に僕ドハマにして、もう CD 全部、確か全部買ったんだよね。それぞれも。
そう、軽音、私原作ももともと読んでたんですよ。で、ああ、アニメ化するんだってなって、でも原作すごい4コマ漫画で、割とポンポン進むギャグ漫画なんですよ。それを、え、今日に出会うのみたいな。で、見始めたら、その4コマ漫画の中に出てきた作者が、まあ、失礼ですけど、何気なく書いたような歌詞が、そのまますごい名曲になって、アニメ化されてて、すごい心に響く、しかもメロディアスもすごいいい曲になって出来上がってて、もう感動しましたもん。
そうなんですね。だから、その、歌詞とかもさ、だふわふわタイムとかさ、筆ペン、ボールペンとかさ、割とそう、ゆいとかみおとかの、この感性を、まあ、4コマではね、そのまま、その、みおは意外と可愛い詞を書くとか、そのぐらいの描写だったのに、そう、可愛い歌詞なのに曲に合わせると。
めちゃめちゃいい曲。そうですよ。相当いろんな人に、そう、音楽好きにもアニメを触れさせたし、アニメ好きにも音楽を触れさせた。本当にすごい作品です。
いや、本当に軽音で、僕はちなみに、はい、ゆいやつ派で、カップリング的に。
カップリング的な。
いや、まあ、そこは、アニメ2期でもね。
ア
ニ
アン好きそう。そうそ
う、ゆいやつという、そうそうそう。ね。あの、アズニャンが、まあ、ゆい先輩にこう、つけんどんっぽいんだけど、なんだかんだ許してはもう本当に、こう、ツンデレなゆりカップリングが、
かわいい。
公式。公式ゆりって言っちゃったんだけど。
公式、まあ、公式ですよ。
だって、その、なんかでね、縁日かなんかの会で、
その、
二人でコンビを組むときに、ゆいやつですってなんか、そのカップリング名を。
言っちゃったみたいな。
バンド名にしてるという。やのありましたけどね。まあまあ、やっぱりね、その、京アニ作品とかって、まあ作画もそうだし、この音楽とかも一切こう、手を抜かないというのはね、一曲一曲とかも全力で作って。
本当に、すごいよく聞く、よく聞きましたもん、あの時期。
本当に、素晴らしい作品ですけども、他に何か。
ああ、今期で、今期も音楽アニメ結構やってるんですけど、私、キャロル&チューズっていうのがあって、それすっごいもう音楽業界が作ったアニメみたいな。あれ、ボンズ何周年記念で作った、本当に力の入ってるアニメなんですけど、本当に毎週毎週曲が良くて、曲はもう本当にプロの、あの、海外の音楽の方たちが作ってるんですけど、めちゃくちゃ音楽もいいし、その音楽業界の人たちみたいなのがめちゃくちゃリアルに描かれてて、で、なんか、それを、あの、女性ユニットの話なんですよ。ギターとキーボードで二人とも歌ってるって、コーラスユニットの話で、もうめちゃめちゃ共感しちゃって、私、あの、シンガーユニットでやってるんで、もう毎週号泣してます。そう、本当に曲もいいし、なんかあの、自分たちが、その、ライブを続けていく中で、つまずいたこととか、悩みとか、ぶつかったことが、全部アニメにで同じことやってるんですよ。はぁ、そうなの、そうなのって。もう共感待ったなしですね。あれすごい一生懸命見てます。
で、やっぱ多分スタッフさんとかにもそういう経験者とか、いるんだろうね。あとはもうそういう経験者の、人にすごい取材、入念な取材してっていう、今やっぱそういうリアリティが求められるからね、まあそういう、 のあるんだろうけど、みやさん、
なんか私は結構昔のものになっちゃうんですけど、うん、坂道のアポロンっていう、もともと原作が少女漫画、
少女漫画、
少女漫画、女性の、うんまあ、漫画、ちょっと大人
の間ぐらい
ぐらいの漫画の、うん、あの原作なんですけど、うん、あの題材がその音楽でも中でもジャズを扱ったもので、うん、でその高校生のあの男の子と、うん、男の子があのドラムとピアノを弾いて、でそれが
あれすごい憧れるよね、なんか地下室でさ練習するよなんか普段はそうでもない2人がさ、うん、あの放課後になると地下室のスタジオで練習して、うん、おじさんが、ね、あの一緒に楽器で入ってくるっていう、すごいおしゃれで、
はい、
そういいアニメ、
うん、
あ と,
あとね、その、うん、アニメになってないんだけど、まだ漫画でやってて、あの、長尾まりも先生って、あの、赤ちゃんと僕、うん、あのね、長尾まりも先生が今、これ別冊マガジンかなでやってて、僕コミック全部買ってるんですよ。てか、長尾まりも先生の漫画僕全部持って
るんだけど。
大ファン。大ファン。の、あの、真白の音っていう。
ああ、知ってます。
そうそうそう。津軽三味線。三味線。
へぇー。うん、
本当で。これがね、そう、ラガー先生って、まあ最初は赤ちゃんと僕って、うん、まあいわゆるハートフル、こう、ファミリー漫画でね。で、次出したのが、ニューヨークニューヨークっていう、いわゆるニューヨークでのゲイカップルの話。
うんうん、
へでも、その BL っていうのとまたちょっと違って、そのゲイカップルがやっぱり迫害されたりとか、なんかそういうのとか、うんね、乗り越えて、こう、本当の愛を育むみたいなね、うん、周りに理解を求めていってみたいな、まあそういう作品で。で、あとはその、いつでもお天気気分っていう、まあ、うん、いわゆる元不良、元ヤンキーと、あと一般人とのそのカップルと、あとはその、周りとにかく、まあ、学園ものみたいな。うん、で、あと、シャニムニゴーっていう、いわゆるテニスのスポコンまで、もう全部ね、
全然
ジャンルが、ね、ジャンルが違う。そう、僕、全部持ってたけど。
大好き。
そう。で、その中で今、現在進行形でやってるのが、真白の音っていう、うんうん、津軽三味線。
タイトルよく聞きます、
ね、の、やつで。で、まあ、主人公は、まあ、その、元、おじいちゃんが名人でね、名人の血を受け継いでて、まあ、その三味線の才能あるんだけども、すごい、コミュ障というか、長前三味線。で、お兄ちゃんもいて、お兄ちゃんも、その、まあまあ、要は二人とも三味線の腕がすごくて、青森から、こう、上京してきてね。うん。
津軽三味線。
津軽三味線で。うん。まあ、それで東京で、まあ、いろんな人たちと出会って、まあ、少しずつコミュニケーションも取れつつも、その、やっぱ、音を、自分のその津軽三味線の音を引き出すということに、まず何が必要かっていうのは、まあ、その、だんだん人間性を、こう、学んでいく上でね、もうどんどん出てくるんだけど、その上で、お母さんはすごい、こう、その才能を、もっとメジャーに、こう、アイドル的に売り出したい、みたいな、そういう野望があって、でも、主人公の説は、まあ、そういうタイプじゃなくて、もう、ただもう、いい音を奏でたいというかね。
はい、極めたいタイプ。
そうそう、極めたいタイプで。で、お兄ちゃんが、まあ、逆にその、もうお兄ちゃんはお兄ちゃんでも、そんな出たいっていう人じゃないんだけど、まあ、いろいろ思惑があって、まあ、お母さんのあれに乗って、お兄ちゃんはどんどんアイドルとして、アイドル三味線奏者として売れていって、こう、説は説で、まあ、仲間たちとこう、ちょっとずつ、こう、っていうね、まあ、そういう、そのいろんなこう人間関係と、あとはそのやっぱりその三味線の描写とかもかなりこう、やっぱりリアルというかね。
それアニメ化しそうですよね。
今ね、しそうな感じはあるから。アニメ化するんだったらやっぱりそういう、ちゃんとこう、そこは リアリティを、うん、ただただやるんじゃなくて、そこはね、ちゃんとしたところにやってもらいたいなというのが。
あの前のクールですけど、あの、うん、あれ、あ、タイトル忘れちゃったの、琴の。
あ、この音止ま
れ。あ、そうですよ、うん。あれもすごい面白かったですし、あれも琴を、題材として、うん、なんかあの、もっと学園的な人間、まあ、人間関係の話もメインでしたけど、うん、やっぱり音を極めるとか、うん、その合奏の良さみたいなのを、うん、あの表現するアニメだったので、うん、すごい、なんかセンセーショナルで良かったなと思ったんですよ。
そうそうそう。やっぱそれをからさ、やっぱそのジャンルを知るきっかけになるよね。うん、だって琴なんかやっぱそんな知らない
。いや、そうですよ。だから琴に合奏とその単奏みたいなのの、うん、あの違いがあるのも知らなかったですし、うん、その学校に、その、琴の大会があったりだとか、なんかそういうのも全然知らなかったんで。だから今度、それがアニメ化すれば、三味線が今度は知れるんだな、みたいな。
そうそうそうそう。
そう、楽しみですね。
とね、他にもね、いろいろ。まあ、あと、アイドル系のね、 アニメとかもね、うん、音楽っつったら。
いやー、そうですよ、うん。歌プリなんか、だって、うん、私もですけど、やっぱ曲から入った人すごい多いと思うんですよ。マジラブ 1000% から入った人。やっぱ曲のイメージがすごいついて、で耳に残ったりとか、あの、歌いたくなるような曲の良さがあって、アニメを見てみたらアニメも面白かった。ゲームも面白かったっていうのが多いと思うんで、やっぱ音楽とすごい密接に。
そう、でも歌プリの劇場版はなんか画期的というかね。
いや本当にあの毎週アンコール増やすの、もうすごいですよ。
いやこれ現実ではさ、はい、できないわけじゃん、アンコールそんな毎週やるということがさ、ね、これそのライブを劇場で本当そのアニメキャラでやるって、うーん、ストーリーがないって言っちゃうんだけど、もうライブそのものがストーリーというかね。
あの応援上映やっぱ楽しいと思います。それがライブだったらあれじゃないですか、どうしても生身の人間がやるから毎日とか一日何公演もできないけど、映画だったら一日何公演もできて、何でもそのライブに行くチャンスがある、そのチケット取らなきゃいけないみたいな、こう戦争もなく、なんて平和な音楽コンテンツができたんだって
確かにですね、
そう、すごいもう感動ですよ。毎週のように毎日のようにライブを見に行けるっていう
ね、すごく遠すぎて見えないってこともないし、
いやそう、全部演出席全部アリーナ、
素晴らしいですね。
あとなんかジャニーズのコンサートとかによく行ってる子たちが歌プリのライブを、ライブっていうか映画すごいから見に行けって言われて、全然歌プリを知らなくて見に行く人がすごい多いらしいんですよ、そしたらやっぱりまるでジャニーズのような演出だし、なのにアニメでしかできないこうフロートとかフライング、なんかあの宙に行くとか、まあ星降らせたりとか、すごい高いとこまでこうステージが上がって、すごい5階席とかの近くまでアイドルが来るみたいな演出があって、これはアニメにしかできないからすごいっていうふうに、やっぱそのコンサート目線、コンサート演出目線でもすごい好評を得てるみたいで。
多分絶対増えるよ、こういうの。
いや、そうですね。絶対これ、ここを皮切りにすごい増えると思いますよ。で、ここやってほしいですもん。今、歌プリは、スターリッシュ、カルテッドナイト、ヘブンズで3つ、合わさってライブやってるじゃないですか。それぞれでもやってほしいですよね。
そうそうね。
だからもう、すでに需要はあるんで。
絶対やるわ。
今後増えますよね。
そういったアイドルアニメも含めて。
あ、作っちゃった。
そう。音楽アニメね。まあまあまあ、まだまだ語り尽くせ、もうそろそろアイマスの話とかもしなくても
。
多分ここから20分くらい経っちゃうと思うんで。
そうですね。
またね、
またやりましょう。
いつかやりたいなと思います。さて、次のコーナーはこちら。
はい。オタクだけどリア充したい。
はい。このコーナーはですね、我々オタクがですね、まあそんないわゆる、こう、巷で流行ってるものをオタクなりに楽しめるか話してみようというコーナーです。そして本日のテーマは、
渋谷です。
はい。渋谷というとですね、まあ結構オタクからしたらちょっと正反対的なね。
そうですね。なかなかハードルのある街。そうそう
位置的にも秋葉原から見てもこう反対的なね。
そうです。
池袋からしてもなんか何度も反対的なね、なんか位置でもありますけども、そんな渋谷をオタクなりに楽しめないかとか、もしくはね、なんか渋、てか渋谷って行く？
渋谷、あの、録音のスタジオが結構多いんですよ。だから音楽系やってる人はやっぱり渋谷に収録だったりだとかで行くことはあるんですけど、やっぱりこう街の人たちが、まあ、いわゆるパーリーピーポーじゃないですか。だからまあ、ハードルは高いっちゃ高いですよね。
エニアさんとかは？
私はその、大阪から友達が来た時に、どこ行く？渋谷行ってみようみたいな感じで行ったりはするんですけど、なんかいろいろありすぎて人も多くて、なんか犬がハチ公？
ハチ公犬って呼ぶ人ハチ公なんで。
ちょっと見て、で、109のこの、何ですか、あの、なんたら、
交
差点を見て、あそこを写真撮って、おぉ、これがいつもテレビで見てるところか、みたいな。
マルキューの中には入らない。入らない。
っていう感じですね。本当に田舎者みたいなことしてます。
よしこさん、渋谷用事あるんですか？
あの、渋谷落語、渋谷落語。
あ、そうですね。そうだ、落語ある。
で、それで、まあ、そんな僕、しょっちゅう出てるわけじゃないけど、それの時に、まあ、行ったりとか、あと、NHK 渋谷だっけ？
あ、まあ、渋谷区内ですかね、あれ。
なんか、確か、そうね、NHK のコンクールとかの時とかに、確か、その、 渋谷駅から行ったのかな、わかんないけど、その帰り道に渋谷駅の近くで飲んだ覚えがあるから。だからそういうのとかね。あとはその伝承ホールってホールがあって、はいはい、まあそこで、もやさんも一回やったけど、うん、そこで落語会のね、ホールがあって、そこは年に何回かとか行ったりはするけど、あれは、あそこはただ、その、いわゆる渋谷の、
渋谷っていうか、
反対側っていうかね。
そうですね、うん。あれハロウィンでしたしね、あの時。
ああ、そうだ。そう、だから、それこそそう、ハロウィンとかでね、わーっと荒れるみたいな。
私、それこそ渋谷っていうものが、あの、ちょっと自分の中にカテゴリーとしてあんまなかったんで、ハロウィンの日に収録入れちゃったことあるんですよ。マジで後悔しました。マジ駅までの、なんか、10メートルぐらい歩くのに30分ぐらいかかって、しかも、ハロウィンの若者たちと、やっぱりあの、通勤の、あれ、どうしても、ハブ駅というか、なんかこう、乗り換え駅じゃないですか。だからサラリーマンもあの日もすごいいるんですよ。だから知らないサラリーマンにしがみついて、こう、かばん、かまってみんな、この人たちは駅に行きますよ、みたいな空気を出して、知らない人たちと一生懸命渡って、必死に帰りましたもん。
大変だ。
あとその渋谷的な店は僕、正直あんま行ってないけど、飲み会とかで、なんか渋谷で企画された、渋谷のなんか飲み屋でみたいなのでは行ったことあるんだけど。
まあでも中心地ではありますからね。
うん、
あの
そうそうそう。
神奈川だとか、いろんなとこから集まるには、
うん。で、それで1次会終わって、2軒目で、僕終電で帰ろうとしたんだけど、うん、後輩が一人、その、ちょっと、終電がなくなった的なことをね、言ってから、ああ、もうじゃあ、もうしょうがないから、じゃあ朝まで飲んでやるかと思って、
渋谷でオールですか？
いや、置いてくのもかわい
そう
だから
さ。そうですね。うん
で、僕はそこの2軒目でいた店で、じゃあそのままいようと思ったんだけど、後輩がね、気を使って、いや、ここ、ぶっちゃけそんなに安い店じゃないし、朝までってなると大変だから、ちょっと別のとこ行きましょうって言って、行ったのは鳥貴族で、いや、安定の鳥貴族、朝まで飲んで2人で3500円。
安っ鳥貴安っ、うん
まあそれまで結構散々飲み食いしてたからさ、もうほぼ二人で、まあ、金麦を3杯ずつとか、う
ん、
金麦3杯ずつでもさ、900、それで1800とか。
これ渋谷の話か。
そう。だから渋谷でも取り貴族は変わらない。
安心ですね。
そう。だから全然我々、その、いわゆる渋谷のリア充的な、なんか。
でも、今は、ヒプノシスマイクというコンテンツがございまして、はいはいはい、私ドハマりしてるんですけど、あれが、あの、東京の街のそれぞれのテリトリーに、あの、ラップバトルチームがいるよっていう話なんですけど、それの私の一番推しが渋谷の街の3人組が好きなんですけど、まあそれのおかげもあって、こう渋谷に、オタクが渋谷で飲むとか、オタクが渋谷に行くっていうのはこう、なんかこう、聖地巡礼じゃないですけど、そういう意味もあるなと思って、渋谷がやっぱり題材として取り上げられてるんで、まあハードルはそこで結構ぐっと下がったというか近くなったなっていう気がしますね。
あ、渋谷が、その、扱われたやつといえば、はい、ちょっと前にやったの、リビジョンズっていうアニメが、これが、コードギアスとかの谷口五郎監督とかがやったやつなんだけど、それがね、確か渋谷区がメインの、その、
あの街が
街がメインで、その渋谷区が、何百年後の未来に、こう、タイムスリップというかね、
渋谷区ごと。
そこだけぽっかり開いちゃうんですか？
やっぱり、そう。
夜によって渋谷って、うん。
で、それ以外ので未来では他はほぼ地球がまあ壊滅というかね、荒野みたいな感じ。そこに渋谷区だけドーン。
意味がわからない。
でもっといろんなまだ生活用品があるところならまだしも、よりによって渋谷って。
っていうのがあって、まあまあそれはまあいろいろな謎があったりとかして、その原因があったり、いろんなことがね、絡まってたりするんだけど、そうというのがあって、で、渋谷区で、あれなんか携帯つかなくなったな、みたいな、電気通しなかったりとか、まあその中でまた、その渋谷だけで生きていくみたいなの。まあ最終的には元に戻るんだけど、渋谷が現代に謎が解明されてっていうのがあるんだけどね。まあそういう、その渋谷がメインのアニメとかがどんどん出てきたら、やっぱりオタクもその政治巡礼的な感じでね。
あの、ペルソナ5も渋谷が中心になって、だからあれ、あのアニメやってる時はなんか、やっぱ政治巡礼の気持ちになりました。そのまま描かれてるし、なんか、こう現実世界とこう、 電脳世界じゃないですか、裏の世界って。全く同じ渋谷だけど、あの、人がいなくなったその電脳世界の渋谷みたいなのが描かれてるんですけど、それもそのまま街は一緒なんで、なんか、おおってちょっとテンション上がる。
め
っ
ちゃ乾きますね。
そう。
ここだって。
そう。そんな感じでね、もう、やっぱりオタク目線な話になりましたけど。そうですね。
オタクも渋谷は楽しめるんだぞ
と。ちょっとずつね、まあその渋谷に行くということで、リア充のフリを。
そうですよ。タワレコとか丸井とか、用事ありますから。あとオタクもね、
できたらと思います。はい。さて、ここで告知でございます。まず、よしこうですけども、9月の15日、日曜日の夜ですね。ですね、19時から、両国の、江戸東京博物館小ホールにて、よしこうの落語会一人もえ寄せと題しまして、一人で、オタク落語の収録の会をやります。年末ぐらいに発売予定のオタク落語 CD に収録する、オタク落語2席と、あと今絶賛覚えてるんですけど、宮戸川という古典落語をそれまでに出来上がったらそこでネタ下ろしという、まあ、古典落語とオタク落語の会やります。まあ、ぶっちゃけちょっと集客、告知もちょっとね、ギリギリになっちゃってね、集客がね、ぶっちゃけね、まあ全然足りないっていうかね、まあ結構大変な感じなんですけども、やっぱ CD っていうことを作るからには笑いが欲しいので、ぜひ皆様来てください、本当に。
行けば自分の笑い声も収録されるんですよね。
そう。来て笑ってください。よろしくお願いいたします。はい、他に。
あ、じゃあ同じ両国つながりで、
はい、
9月20日金曜日ですね、私、両国サンライズっていうライブハウス、ライブ出ますので、はい、よかったらツイッターからチェックして遊びに来てください。はい、初めての両国サンライズを出演
する
ので
、
ぜひ見に来てください。
はい、皆さんは。
はい。
はい、今いい
感じだった。
はい。まあこんな感じでお送りしましたラジオもえ寄せ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもえ寄せのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオもえ寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオもえ寄せパーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンと、
よしこうガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。